さて番組、今週のテーマはサマーサイエンスキャンプ2014についてです。このサマーサイエンスキャンプ2014とは、全国の高校生を対象に行われる科学技術体験合宿プログラムです。7月下旬から8月の夏休みの期間中、ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー、材料、エネルギー、製造技術、宇宙や海洋などのフロンティア、農学、水産学、地球科学など様々な分野におきまして、先進的な研究テーマに取り組む大学や公的研究機関、あと民間企業など45の機関が実施しています。各会場はそれぞれの機関の特徴を生かした講義や観察、実験、実習などのプログラムを実施。参加者は2泊3日の合宿生活を送りながら、第一線で活躍する研究者や技術者による直接指導を受けます。そんな中、高知大学では8月5日火曜日から7日木曜日の3日間、南国市物部にあります農学部、そして団地フィールドサイエンス教育研究センターを会場に、農学体験、自然を知る、食を知る、生物を知るというテーマのもと、全国から集まった総勢11人の高校生を迎えて、さまざまな講義・体験プログラムを行いました。私松木は今回のサイエンスキャンプの最終日、つまり3日目、ほとんどのプログラムを終了し、最後に参加者全員が感想の発表を行った後、終了証書の授与、そして閉校式が行われる、そんなタイミングにね、お邪魔してきました。まずは今回のサマーサイエンスキャンプで生徒たちの受け入れ担当となった農学部の松島貴則先生にお話をお聞きしましたので、その模様をどうぞ。実はですね、今私松木がお邪魔している現在はサマーサイエンスキャンプ最終日3日目、まもなく閉校式が行われ解散となる、そんなタイミングなんですけども、松島先生は今回のこのサマーサイエンスキャンプで受け入れの責任者ということで、生徒の皆さんを受け入れられたわけなんですけども、県外からいらした方も多くて大変だったんじゃないですか。
そうですね、この度といいますか、今回は台風11号、それから12号の影響もありまして、非常にみんなが集まれるかどうかということを非常に心配しました。そういった中で、全部で応募者といいますか、参加予定者15名いたんですけれども、4名が残念ながら欠席ということで、11名の参加で、ただいま行っております。
そうなんですね、こちら高知大学のサマーサイエンスキャンプ2014、日程が8月5日から7日までの火曜、水曜、木曜のこの3日間ということで行われていまして、ちょうど折しも台風12号に伴う雨の影響、そして台風11号も接近中というそのタイミング。ただ今日は運よくいいお天気になりましたね。
そうですね、今日はいいお天気になりまして、最後の最後で、楽しく生徒たちは昆虫採集と、させていただいてます。はい、
これ初日の火曜日、おとといはいかがでしたか。
最初当初12時からの、開催予定だったんですけれども、なかなか全員一度に集まることができなくて、全員が集まり終えたのが夜の9時過ぎでした。11名全部集まっての活動というのが実質2日目からということになりまして、最初の初日はプログラムの進行もなかなかスムーズにいかない、状況でしたけれども、なんとか3日間怪我も今のところトラブルもなく終えようとしているところです。
さっきお邪魔した農業講義室ではですね、生徒の皆さんが集まって大きなメロンを食べていらっしゃいましたけど、あのメロン美味しそうでしたね。
あのメロンは農学部の農場の方で実験材料として栽培されているメロンです。先生のご協力によって、その実験材料のメロンが今日みんな食べて、皆さんでと言いますか、参加者全員で、食べているところでした。はい、
そうなんですね。今回のサマーサイエンスキャンプというのは、例えばどういったカリキュラムが予定されて実行されたんでしょうね。
そうですね、もうこのサマーサイエンスキャンプの方に農学部の方で取り組んでもう8回目になるんですけれども、その当初から言いますと、プログラムのメニュー数は減ってますけども、中身を充実は図ろうということで3日間取り組んでます。で、農学部の先生方、教職員20名ぐらいが参加いただきまして、20名以上の方に参加いただきまして、プログラム数としては約20ぐらいのプログラムを用意しております。 でそれぞれの先生方がご担当いただいて講義なり実習なりをするということで、講義メニューが全体の大体3分の1、実習メニューがその他大部分という感じでやってます。だから炎天下の作業になりますので、屋外の作業と屋内の作業を交互にやりながら、講義をした後その関連した実習をするという形でメニューを組んでます。
どうでしたか、実際に屋外で作業に励まれる生徒さんたちの表情といったものは。
やはり初めての体験ということが多いということで、屋外の方では目を輝かしながら元気に皆さん活動してます。残念ながら今年は稲刈りがなくて、その屋外での作業自体が少し減ったんですけど、実習メニューがちょっと減ったんですけれども、それでも昆虫採集であったり、トマトの低速作業であったり、接ぎ木作業であったり、いろんな作業をしましたけれども、体をこう動かしながら、目を息輝かせながら学んでくれていました。はい、
そうなんですね。今回県外からいらっしゃった学生の方もいらっしゃるということなんですけども、例えば遠いところではどちらからいらっしゃったりしてるんでしょう。
一番遠いところは今回は沖縄県が一番遠いんじゃないかと思います。あと関東方面、千葉県、それから、神奈川県、関東方面から2名ほど参加いただいてます。
そうなんですね。いやでもね、本当に今回参加を希望されて、この悪天候の影響で来られなかった皆さんはね、残念なことだったんじゃないかと思いますけども。分かりました。ここまでのお話は農学部の松島貴則先生に伺いました。松島先生、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
今回参加した高校生の皆さんが食べていたメロン、本当に大きくて美味しそうでした。そして参加者全員による感想発表が行われた後、修了証書の授与、閉校式が行われ、参加した11人の高校生は無事全日程を終えることができました。そんな高校生たちにも何人かですがお話を伺うことができましたので、続いてはその模様をお聞きください。さて、今回の高知大学サマーサイエンスキャンプ2014全日程を終えられました、参加した学生の皆さんにお話を聞いていきます。今日はお疲れ様でした。
ありがとうございます。
お名前は。
松岡理香です。
松岡さんは今高校何年生ですか。
高校3年生です。
今回はどちらからいらっしゃったんでしょう。
千葉県から来ました。
なぜ千葉県からこの高知大学のサマーサイエンスキャンプに参加してみようと思われたんですか。
学校の先生からこういうプログラムがあるよっていうのを聞いて、もともと農学部とか農学系の学問に興味があったので、応募をしました。
農学部門もいろいろありますよね。特に興味ある部分ってあったんですか。
私は将来食品系の仕事に就きたいと思っていて、この農業で扱うものっていうのは稲だったり家畜だったりとか、ほとんどが食品のそういう仕事につながるかなと思って食品系を特に学びたいと思っていました。
今回のサマーサイエンスキャンプ参加してみていかがでしたか。
いや本当に私住んでる千葉の方ではここまで自然がたくさんの環境ではないので、やっぱりいろいろ牛に触ったりとかそういう体験を実際にできてすごく勉強になりました。
そうですか。高知大学の印象いかがですか。
最初大学なのでもっと厳しい感じというか、どんな感じかなってちょっと緊張してたんですけど、先生方もとても優しい方も多くて、本当に3日間面白くて本当に楽しかったです。
そうですね、もう高校3年生ということで今年受験だと思うんですけども、ぜひ高知大学もね、受験なさってみてください。
考えています、今。はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。はい、
今日はお疲れ様でした。
お疲れ様です。
まずお名前を教えてください。
高城匠です。
高城匠君、高校何年生ですか。
高校1年生です。
1年生ですか。ほう、1年生でこのサマーサイエンスキャンプに参加しようと思われた理由って何かあったんですか。
夢があまり決められなくて、たまたま学校で掲示されているのを見て、でまた農業に興味があったので参加しようと思いました。
じゃあもともと農業に興味があったわけですね。
はい、そうです。
今回はどちらからいらっしゃったんですか。
愛知県の方から来ました。
またこれもはるばる高知へということですね。高知は初めてですか。
高知は初めてです、はい、
どうですか、初めてやってきた高知の印象は。
ちょっと雨が多いなと。
特に今回は高知でもかなり珍しいぐらいの大雨が降ってしまってということで、今回のこのサマーサイエンスキャンプもね、初めは開催が危ぶまれたところだったんですけども、ただね、今日取材させていただいている3日目は、雲は多めですけども青空も覗いていてね、いいお天気になって、どうでしたかこの3日間というのは。
とても充実した日々を過ごすことができました、はい、
特に印象に残ったことって何か一つ挙げられますか。
夜間の昆虫採集です。
そうなんですってね、夜に昆虫採集をしに、もうこの辺りですか、その敷地内ですか。
ここの敷地内です、はい、
そうでしょうね。この敷地内本当にどこ行ってもね、いろんな昆虫見つかりそうですからね、本当に自然に囲まれたそんなフィールドになっているわけなんですけども、実際高知は今回初めて
です。
どうでしょうね、こうやって訪れた高知大学この物部キャンパスの印象はどうですか。
とても暑くてザ田舎って感じです。
そうですよね、高知もですね、もう少し西に、まあそうですね、小1時間ほど行けばですね、まあ町はあるはあるんですけども、こちらは、物部キャンパス、実際その農学系の勉強をするにはうってつけのフィールドになっていると思いますので、もし将来ですね、受験高校1年生ということですから3年後ですよね、ぜひこちらの高知大学もね、受験なさってみてください。
はい、考えておきます。
今日はお疲れ様でした。
ありがとうございます。
今日はお疲れ様でした。
ありがとうございます。
まずお名前を教えてください。
酒井彩奈です。
酒井さんは今高校何年生ですか。
高校2年生です。
今回はどちらからいらっしゃったんでしょう。
神奈川県から来ました。
また関東からはるばる高知へようこそということなんですけど、高知は初めてですか。
初めて来ました。
高知の印象いかがですか。
自然が多いなって感じ。
また特に今回のね、来ている物部キャンパスっていうのはもう自然に囲まれたところだとは思うんですけども、今回のサマーサイエンスキャンプ2014参加されてみていかがでしたか。
すごい3日間が短くてまだまだ物足りないって感じぐらいすごい楽しかったです。
そもそもなぜこのサマーサイエンスキャンプ高知大学に参加しようと思われたんですか。
学校でなんか冊子が配られて、見てみて、この高知大学のこの農学部のことがあるってことを見て行きたいなと思って応募しました。
じゃあ将来は大学はそういう農学系ですか。
農学部に行きたいと思っています。
実際訪れてみた高知大学の印象はどうですか。
やっぱりすごい自然しかないなってぐらい全然住んでるところと違いすぎて、すごい空気が気持ちいいです。
やっぱり神奈川お住まいのところは結構こう自然というよりも、住宅街であったりとかそういうところですか。
そうですね。
なるほど、いやよくわかりました。今回ね、3日間充実した本当期間をね過ごされたようですので、またね、受験、来年になると思いますけども、はい、ぜひ高知大学も選択肢の一つにしてみてください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回高知県はもとより千葉、神奈川といった関東圏のほか愛知県、そして遠いところでは沖縄県から参加してくれた高校生もいたんですが、みんな土佐あかうしの世話や昆虫採集といった実習だけでなく、実際に大学で講義を受けたことにやっぱり感激した様子でした。では最後に今回のサマーサイエンスキャンプで受け入れ担当の松島先生の補助、そして高校生たちのお世話をなさっていた農学部の尾形恒雄先生にもお話を聞くことができました。ではその模様をどうぞ。尾形先生お疲れ様でした。
あ、どうもありがとうございます。
尾形先生は今回どういった役割を担っていらっしゃったんですか。
はい、私、フィールドサイエンスセンターの、運営主担当教員ということで、 学内の農場実習 の, 運営に、大体関わっておりますので、今回は私はサブの立場ですけども、ずっと実習のサポート役としてフォローしていたというところです。
そうなんですよね。今回受け入れ責任者が松島先生ということで、そのサポートも、ね、なさっていたというふうにお伺いしましたけども、どうでしたか今回のサマーサイエンスキャンプ2014。初めね、非常にこう悪い天候で開催すらもちょっと危ぶまれていたところではあったんですけども、まあ、今回何人かは来られなくて11人の学生が参加されたんですけども、いかがでしたか。
天気のことですので、これはもうどうしようもないところはあるんですけども、で高知までたどり着けなかったというか、来ていただけなかった生徒さんには非常に申し訳ない気分でおりますけども、参加していただいた高校生の皆さんには、まあこれも高知県の一つの特徴であると、夏はもう高知はもう台風は名物であるというところでですね、あるいはこの台風の時にはものすごく蒸し暑いと、まあこれも一つの経験としてですね、高知県を堪能していただけたんじゃないのかなと、まあいいように割り切っておりますけども、はい、
そうですね。そして今回3日間もさまざまなカリキュラムが組まれていまして、夜はバーベキューもねされたりとか、あと昆虫採集もされたということなんですけども、どうでしたか、こういったことを体験されたの生徒さんのその反応というか。
やっぱり都会だともう決して味わえないそういう体験が多数、まあ組まれて組んでいるということで、楽しんでいただけたんじゃないかと思います。まずはですね、あるいはびっくりしていただけたんじゃないかと、まあそれが私たち の, 実習を提供する、まあ、一つの狙いですので、その狙いは達成できているんだ。
しかもですね、全国さまざまな大学がある中ですね、これだけその教室と実際のフィールドですよねの距離が近い大学もそんなにないというふうにねお話を聞いたことがあるんですけども、そういった面でいくとやっぱり高知大学農学部っていうのはその学習の環境を恵まれてるんでしょうね。
大学と、農場の距離の近さもそうですし、それから大学を取り巻く、まあ、海、川、山が非常に近いところにあって、それを教材として農業を学ぶことができるという、そこは大いにこの参加者の皆さんにも感じていただけたんじゃないかと、あるいはそれが高知大学の農学部の強みですね。
いや、なるほど、よくわかりました。先生、この3日間本当にお疲れ様でした。
どうもありがとうございました。